日毛連声の広場平成31年4月号お日様がポカポカとして近頃は春爛漫の陽気になってきましたね。春は気持ちもどこかウキウキしてきます。そして春は花の季節、桜に藤にチューリップ、あげたら本当にたくさんありますね。各地でお花見を楽しむ花祭りが催されていますが、4月8日にお寺で開かれる花祭りをご存知でしょうか。あまり馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんが、この花祭りはお釈迦様の誕生をお祝いするものです。正式には観仏会といって、花祭りという呼び方は第二次世界大戦後に広まったものだそう。このお祭り、桜などの春の花々で飾られた小さなお堂に、アマチャ鶴の葉を煎じたアマチャを満たした水盤がしつらえられ、その中に安置した仏像にアマチャを注いで参拝するのが習わし。これはお釈迦様が生まれた時、9つの頭を持つ竜が天から甘い露を吐いて産湯を満たしたという伝承が元になっているようです。お釈迦様は歯ブラシの歴史とも深い関係があります。実は今の歯ブラシの原型を広めたのはお釈迦様なのだそう。お釈迦様は起きてすぐに歯磨きをし、心と体を清めることを習慣としていたようで、その時に使っていたのが歯木、歯ブラシの歯に木、小枝の一端を噛んで房状にした道具です。歯磨きも僧侶の戒律に定められており、古くから僧侶は法話前や儀式の前に心を切り替えたい時に歯木を使い、体を清めていたようです。花祭りのちょうど10日後の4月18日は、日本歯科医師会が制定した記念日の良い歯の日。偶然でしょうか。厚生労働省の国民健康づくり運動健康日本21にも、歯・口腔の健康という項目があり、近年歯の健康が重視されています。皆様も歯を磨いて心の垢を落としつつ健康維持をしてみませんか。それでは平成31年4月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、代筆代読支援の普及に向けてシンポジウム開催、現状と課題の整理、今できること。2、文集に幾多の花咲き春香る、第44回全国盲人文芸大会入選者発表、その受賞を祝して、その2。3、四季折々の調べ春、そして4、日毛連用具ステーション、5、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。3月4日、日本盲人会連合主催による視覚障害者向け代筆代読支援の普及に向けたシンポジウムが、東京都新宿区のワイム貸会議室高田の馬場で開催されました。このシンポジウムは、厚生労働省より受託した平成30年度 障害者総合福祉推進事業、視覚障害者への代筆代読支援に関する調査研究の結果をもとに開かれたものです。シンポジウムでは基調講演、基調報告、そしてパネルディスカッションが開かれ、会場からも多くの声が寄せられました。基調報告では平成30年度事業の調査結果報告が示され、続くパネルディスカッションでは視覚障害者向け代筆代読支援をもっと普及させるには現状と課題の整理をテーマに、コーディネーターの慶応義塾大学中野靖教授の進行のもと熱い議論が交わされました。パネリストにはカクテルズ石木正秀代表、神奈川県視覚障害者福祉協会鈴木隆之理事長、我孫子市健康福祉部障害福祉課武井智博主査長、明城法律事務所田中信明弁護士、視覚障害者生活情報センター岐阜棚橋君夫部長、新潟大学渡辺哲也准教授の6名の方が登壇しています。今こそ代筆代読支援の普及に向けてできることをもう一度考えてみましょう。1、代筆代読支援の普及に向けてシンポジウム開催。現状と課題の整理。今できること。はじめは基調講演です。どうぞお聞きください。
障害福祉サービスの意思疎通支援事業、代筆代読支援がどうしたら自治体で実施されるかという調査です。視覚障害当事者の方と自治体調査というのを行いました。視覚障害の方は全国750名に対して調査費用によるアンケート調査を行いました。回収率は 63.8% です。全国の自治体ですね、東京の23区、特別区、政令指定都市、市町村です。でこちらも調査票によるアンケート調査を行いまして、回収率は 64.9% です。最初にですね、視覚障害当事者の方の調査から報告をしたいと思います。読み書きをすることに困ることがありますか。約 86% の方が困っていると回答しました。全盲と弱視でも多少差があるんですけど、弱視の方でも 80% 困っているとなりました。読み書きを支援する公的サービスがあることはご存知ですか。この読み書きの支援、例えば同行援護ですとか居宅介護でやってます。また、実際実施率は少ないですけど、代筆代読支援でもやってます。障害福祉サービスで代筆代読の支援というのは実は今でもできるんですね。ただできることを知っているという方は 72.7% です。約 26% の方が公的サービスでその支援が受けられることを知らないということになっています。この障害福祉サービスを受けている方の中で、読み書きを支援する公的サービス、どなたにお願いしてますか、どのサービスを使ってますかという問いをしました。同行援護の従事者の方が 86.6%、 圧倒的に多いです。で居宅介護の方が 43.5、 で意思疎通支援事業の方は一応 7.5 となっております。公的サービスを受けていて困ったことや不安になったことはありますかというのを聞きました。困ったことがあると答えた方は 49% です。約半分の方はその既存のサービスでも困っているということが分かりました。どのようなことに困ってるんだろうかということを聞きましたらですね、誤った記入や読み上げがあった、場所によってはその受けられない内容があると、つまり既存のサービスではこのサービスの限界があることもあるし、支援の質自体の問題もあるということが分かりました。自治体調査のことを報告したいと思います。意思疎通支援事業を実施していますかという問いをしました。意思疎通支援事業、手話とかね、あるんですけれども、全体では 88.5% が意思疎通支援事業を実施してますよと回答しています。じゃあその意思疎通支援事業で実績のあるどういう事業をしてますかというのを自治体の方にお伺いしました。代筆代読による支援はありますかというのは 1.4% でした。回答した1004自治体の中で14自治体だけでした。でこれを回答してない、回答提出してないところもありますのでね、1747で割ると 0.8% になります。もう 1% 切ってくるという状況です。その支援を行うためには何が必要ですかっていうのを質問していました。支援者の確保 75.9%、 実施をする上での明確な支援体制の確立 61.4% でした。情報漏洩が心配とか難しい支援の対応策とかもあったんですけども、まあ、自由記述なんかでは予算設置措置が必要、他の障害福祉サービスとの差別化っていう声もありました。当事者の調査と自治体の調査を行ったんですけども、それのちょっとまとめをしていきたいと思います。視覚障害者がその満足に代筆代読の支援を受けるためには、まず同行援護や居宅介護でできないところ、これの穴埋めが必要じゃないか、居宅お家の中の支援が必要じゃないかということですね。質の高い代筆代読支援の実施、これもやっぱり必要です。視覚障害当事者の方への周知っていうのも必要だと思います。それこそサービスがあることも知ってもらうことも必要ですし、サービスが必要なんだっていう声をもっと上げないといけないのかなと思っております。自治体の調査ですね、こちらも分かったことを整理すると、自治体が意思疎通支援事業で代筆代読の支援を行うには、まず代筆代読支援のそのニーズや実態ですね、これをさらに整理しないといけないんじゃないか、やっぱり状況が分からないと自治体さんもサービス開始がねいいですよとは言ってくれないんじゃないのかなと思います。またそのサービスを開始するにはやっぱり受け皿が必要です。そうすると受け皿となる支援者、その支援体制がその明確にならないといけないので、このさらなる整理というものが必要じゃないかと考えております。ではどういった形が一番望ましいんだろうというのを検討委員会で意見交換しました。居宅でのサービスが少ないという話をしました。そうすると同行援護の方、あと居宅介護の方は代筆代読ある程度できるということに立てば、居宅で意思疎通支援事業代筆代読支援を実施する方法はどうだろうかという提案ができるのかなと思います。ここまで基礎的な調査ができましたので、もしかしたら来年調査できるかもしれないんですけども、来年調査ができましたら自治体にその明確な支援体制、これを提示すれば障害福祉サービスで代筆代読支援が受けられる可能性は十分にあると考えております。ただその一方でやはり視覚障害者の方自らが代筆代読が支援が必要なんだというそのニーズをね声上げないと、自治体の方、特に地域の自治体の方は地域生活支援事業になりますので動いてくれないと思います。
次はパネルディスカッションです。どうぞお聞きください。
それでは中田先生にマイクをお渡しいたします。
はい、それではこれからですね、パネルディスカッションを始めたいと思います。パネルディスカッションの進行をさせていただきますのでよろしくお願いします。でこのパネルディスカッションでは先ほどご説明ありましたようにですね、基調講演を受けてですね、この代読代筆っていうのをどうやって普及させていけばいいかということを考えていきたいと思うんです。調査の結果から見るとですね、代筆代読に関してはニーズすごい高いわけですよ。にもかかわらず意思疎通支援事業という地域生活支援事業で代筆代読使っている人っていうのは実施されている、実態っていうのは 1.4% しかないわけですよ。この実態をどう考え、どういうふうに変えていくかっていうことをこれから議論をしていきながらですね、まあ必要性あるわけですから、ぜひ多くの自治体でこれが実施できるような状態っていうのを作っていきたいなと。これからの進め方ですけれども、最初にですね3名の方に話題提供していただきます。それぞれですね、当事者の立場、それから事業者、それから従業者の立場、そして3番目に行政の立場という3つの立場からそれぞれ話題提供をしていただき、その話題提供に対して3人の方からですねコメントをいただきます。意見を述べていただきながら、この議論というのを盛り上げていただく役割というのが後半の3人の方、指定討論と呼ばせていただきますが、指定討論者として登壇していただきたいと思います。最初の話題提供はまず当事者からの声を聞きたいと思います。神奈川県の鈴木さん、当事者の立場からですね、代筆代読に関して求めること等をご発言いただきたいと思います。
当事者の立場から話をさせていただきます。自宅で読んでもらいたい文書というのは何があるのか。まず役所から来る公的な文書、それから電気とかガスとかそういった公共料金とかの請求書や領収書、それから買ってきた食品の表示ですね、まあ、これには賞味期限とか消費期限とかがあります。でこれは外で読んでもらってもその時じゃ覚えきれないので、やっぱり家で読んでもらいたいっていう部分だと思うんですね。そうすると情報という中で考えていくと、家にある衣類、いわゆるこれってどうやって洗濯するんだというようなものはそこでないと分かんないんですよ。だからそういう意味でね、仕分けとかそういうのも大事なんじゃないかなというふうに思っています。で自宅で行う代筆なんですけど、ここが読むっていうことよりもちょっと難しくなるというのは、 公的な文書や手紙などはまあまあそこそこ誰が書いてもいいんでしょうね。ところが自分で何か書かなきゃいけないっていうことと、印鑑を押すのはどうすんの、それから代筆の仕方どうやって書いたらいいの、まあ当然読み方もそうなんですけど、代筆する時の配慮だったりいったものもきちっと教わらないとできないんじゃないのと思ってはいます。見えるからできるわけではないってことです。見えてることをどうやって支援に生かすかってところが重要かなと思います。私どもは授業を行うために養成研修をしました。でそのためにテキストっていうのも作りました。今後ですね、視覚障害当事者がやっぱり私たち自身が代筆代読必要だと、ちゃんと家で読んでもらうことを進めることが重要だという意識に立って進めることが必要じゃないのかなというふうに思っています。
それではですね、続きまして話題提供のお二人目です。事業者従業者の立場から棚橋さんにですねお話をしていただきたいと思います。
実際に今回の調査でも公的なサービスを利用したことがある方が7割以上いらっしゃって、そのうちの同公園語では9割を超えるという、まあ、これも当然うちの事業所の情報ですけども、困ったことはあるのか、要は支援をする上で困ったことがある、ここで僕らははっきり分かったのが、利用者さんの数値としてはかけ離れているということです。ヘルパー自身は代筆代読をしていて困ったことがあるって答えた方が 33% しかいなかった。代筆をしてて困っていること、それとやっぱりどうしてもやりづらいっていうのがお金に関わる署名サイン、銀行とか、まあ、お金に関わることです。じゃあ代読では何が、読めない漢字があるっていうことです。勝手に読み飛ばす勝手に読まない、もうこれ見えてないので後からの結果は分かったという、実際こうやってヘルパーにもう正直に答えてもらったらそういう事実が発覚してきたと。であと電化製品とかはやっぱり向き不向きがあるんです。やっぱりね、得意な人と苦手な人が絶対的には、でもこれも必要なっていうことを理解していかなきゃいけないってことです。それから困りごと対策では、こうやっていろんなやり取りの中で代筆代読のを行っていったか、同意を得て代筆について銀行窓口で職員を呼んで、行員に代筆を何とか頼んだとか、あるいは銀行系の参与は家族から直接依頼あったら書くとか、これは結構どこの基準で代筆代読するかというのはバラバラなんですね。ここは代筆代読支援していいよって言っても細かい研修の内容もないですし、事業所からも詳しい指示もないので、なかなか手がつけようがないということが、でもその中で必要があるというニーズでなんとかこなしているというヘルパーさんの実情が現れたと思います。
行政の立場から引き続きお話をしていただきたいなと思います。安孫子市役所からですね来ていただきました武井さん。
代筆代読ヘルパーの制度の趣旨とか目的につきまして、安孫子市で定めているところではですね、視覚的な情報を制限されている障害をお持ちの方に対し、所定の研修を受けた代筆代読ヘルパーをご自宅に派遣し、障害者への情報の保障をすることを目的としている制度です。これまでの安孫子市で行ってきました経緯としては、平成19年に代筆代読ヘルパーの研修を市で実施しています。そして翌平成20年に試行事業として開始し、さらにですね平成21年の8月から本格実施をしております。このためですね、事業者向けには研修というのを市で実施しておりまして、代筆代読ヘルパーが視覚障害のある方の家を訪問してですね、単に生活情報をお知らせするだけではなくて、架空請求や振り込み詐欺等ですね、そういった犯罪から障害をお持ちの方を守ること、またその様々な福祉サービスの橋渡し役となるためのヘルパーさん養成として研修等を行っております。代筆代読ヘルパーの事業の内容についてです。安孫子市障害者等在宅生活支援事業規則において定めておりまして、公的機関その他これに準ずる機関から交付された書類及び配布された資料の代読、日常生活用品の取扱説明書の代読、公的機関その他これに準ずる機関へ提出する各種申請書の代筆、そしてその他市長が必要であることを認めるサービスにかかる代筆または代読となっております。実際の利用としましては、郵便物の確認と代筆等の整理、それからアンケート調査等の代読と代筆、 それから面白かったのがですね、コープの生協カタログの読み上げとであるとか、あと代筆、他の事業との比較ということを行いますと、同行援護に関しましては外出先での代筆代読というのが可能ですのでね、そちらは使っていただいています。ただ居宅での代筆代読は同行援護だとできないことになっておりますので、ホームヘルパーさんは居宅での代筆であるとか代読というのを行っているんですが、これはあくまで家事援助に伴った場合にできるというふうに考えております。でヘルパーさんはいらないんだけれど代筆代読については困っているといった方たちのために居宅での代筆代読、これができるというのは必要なことではないかなと考えています。
これから指定討論に入りたいと思います。今の話題提供を受けてですね、質問やコメント等をいただきたいと思います。まず最初はですね、当事者の立場から、弱視の当事者でもあるね、一色さんからお話をしていただきたいと思います。
特に弱視の人でこういった代読代筆の支援を受けられるんだということを知らない人、まあまあいると思うんですね。そういう方々に対してどういうふうに周知をしたらいいか、議論をしたいなと思っていまして、視覚障害の当事者団体で弱視含め新しく新規に会員登録をされた方々に対して、うちの市ではこんなサービスがあるんだよとか、うちの市ではこんなことやれるんだよとか、それは代筆代読の支援に限らないかもしれないんですけれども、そういったその最初の周知の取り組みをどのくらいされているのかなというところが気になりました。基調報告の中で資料に載っていた数字としてですね、代筆代読の支援で困ったことはありますかというアンケートの項目の回答の中に、個人情報の漏洩があったという項目がですね 15.4%、僕は少なくとも7回に1回僕の情報が漏れるっていうのは困るので、それは嫌だなというふうに思っています。個人情報の保護に関しても大事な要素としてより充実を図っていただけたらと思います。時々ですね、大学とかでユニバーサルデザインの授業をしてほしいなんて言われてですね、ゲストで呼んでいただいたりするんですけれども、呼んでいただいた大学からですね、マイナンバーカードを出してくださいっていうのが来るんですね。ちょっと僕の視力だと見るのと書くのが辛いので誰かにやってもらいたいんですけども、確定申告と企業間の契約書の取り交わしについては僕は IT を使ってまして、確定申告についてはマネーフォワード、 MF クラウド会計かな、確定申告かなっていうサービス、それから契約についてはつい最近ですけども、クラウドサインっていうウェブ上でインターネットを使って契約書の取り交わしができますっていうサービスがあって、これを使ったりしています。
今回田中弁護士に参加していただいておりまして、法律的な観点からですね、ぜひご発言をいただきたいと思います。
自宅の中での話に絞って発言したいと思うんですが、自宅の中でのですね、その意思疎通支援を拡大するしていくためにはですね、個人情報とどう向き合うのかということを真剣に考える必要があると思うんです。15% の方が漏洩したこと経験を持ちというのは私は高いと思っているんですね。先ほどのようにマイナンバーというものもありますし、あるいは住民票とかですね、戸籍とかですね、こういったものについては見てほしくないと、そういう視覚障害の方もあると思うんです。私たちはやはりハンディがあるだけに、犯罪から身を守るという術も気にしておかなければなりません。こういった情報とどういうふうなルールを作っていけば一番いいのかということを考える必要があるわけです。意思疎通支援を担当する支援者の方に守秘義務を負わせると、これで用が足りるかどうかですね、守秘義務を負ってくださいと言って何でも見せていいんだろうかと、守秘義務を負っていただいて守れる部分もありますが、やはりマイナンバーカードなんかは仮に守秘義務を負っていたとしてもやはり見たくない、非常に秘匿性が高いものでもあります。健康診断の結果なんていうのもですね、あまり人には見せたくないという人もいるかもしれませんね。さまざまな情報がある中で守秘義務で対応するのか、あるいはもうここの部分は支援者の方にはお願いをしないと、やっぱりしないようにしようねというような共通の項目というものも作っていく必要があるんじゃないかなと。お互いの中でですね、その支援をお願いする側、それからお願いされる側がお互いにこう安心してですね、制度を使うような仕組み作りを知恵を絞って考えていかないといけない。
新潟大学の渡辺さんからですねお話をしていただきたいと思います。
こちらに表になっておりまして、2年前に僕自身派遣をいただいた調査と今年度の調査との比較というものをやっております。対象者の違いがありますので、結果的にですね回答者の中で全盲の方とロービジョンの方の割合がこう変わってきておりまして、でそれともう一つ大きな違いなんですけども、代読代筆の範囲っていうのをどういうふうに捉えるかっていうことで、2年前の時にはですね公的支援だけではなくって家族知人等にも含めて質問をしておりました。それに対して今回も話をこう絞っていこうということで公的支援のところに絞られてきています。依頼先ですね、でこちらのところが一番今回のところでも大事なところだと思うんですけど、回答として誰に代筆代読をいらしているかという回答では多かった順に同行援護が 74%、 居宅介護が 36%、 そして家族が 64%、 知人が 47% というふうに出ておりました。今年度の調査は公的支援に限るということなんですけど、同行援護が 87%、 居宅介護が 44%、 10% ほどずつ多いという回答が出てきています。視覚障害者の不便、見えない見えづらいということで、やはり移動の不便と読み書きの不便というふうに大きな不便というふうに書かれております。それに対して人的では同行援護という、サービスがあるのに対して読み書きの方に対しては制度としては、作ってきてはいるんだけどなかなか普及していないという問題があると。でそれと比較して今この人的支援に比較して ICT の方では、移動に関してはナビゲーションというソフトがこれもかなり使えるようにはなってきました。かといって完璧ではないわけですよね。やっぱり人に頼んだ方が安心なところはあると思います。で読み書きに関しては僕自身も携わってきたコンピューターを使うことによっていろんなことができるようになるということもありますけれども、そうは言っても機会はなかなか難しいよ。こんなのを読みたいというように具体的に挙げていくと対応していく業者の方もいらっしゃいますので、どちらも育てていくっていうんでしょうか。そして人的の方も機械の方もどちらもうまく使い分けていくっていうことができる。使い分けるにはサービスが十分にあるというのが前提なんですけども、そこのところを皆さんで育てていきたいなっていうふうなことで、この話を終わりにさせていただきたいと思います。
パネリストの皆さんにですね一言ずつですねお話をいただいて締めさせていただきたいと思います。渡辺さんからですねそれぞれご意見いただきたいんですが、特にですねこの 1.4% 増やしていくためにどうすればいいかっていうことが今日すごく重要なポイントの一つだと思いますので、その点に必ず触れるようにしていただいてまとめをお願いしたいと思います。では渡辺さんからお願いします。
僕自身大変勉強になりました。まとめじゃないんですけど、ずっと聞きたかったんですけれども、アビコ指導だけですみません、だいぶ前から始めておられたんですけれども、何がきっかけだったんでしょうか。強く要望された方がいらっしゃったのかどうか、なんかそれ一つ先ほどの、広めていくきっかけっていうところに関係するかなということで、この質問で最後に伺いたいと思います。
星野武井です。ヘルパーさんが非常に困られてどこでもサービスが受けられない方がいると。やはり区分の軽い方というのはその居宅のサービスが入らなかったりするんですね。なのでその代筆代読だけをしてほしいっていうニーズが市民の方から強く視覚障害者協会を経て上がってきたと聞いております。まずはその困っている方をが声を大きくして言うことが大事なのかなというふうに考えています。以上です。
聞いてみてよかったですけど
田中弁護士お願いします。
個人情報の関係で申し上げると、あまりにもですね重たい守秘義務を負わせてしまうと引き受け手がなくなってしまうということもあるんです。で我々は弁護士ですから守秘義務当然なんですね。この代読代筆というその制度の中であまりにも重たいその守秘義務というのを負わせてしまうと今度は引き受け手がいなくなってしまってこの 1.4% という数字が上がらないと、そういう面も考えないといけないというところを一つコメントして挨拶にさせていただきます。
石木さんお願いいたします。
はい、 1.4% どう上げるかという話ですけど、まずは私自身が同行援護を使い代筆代読のサービスを使ってみるというところからスタートしたいなと思います。それとですねここに参加されている当事者の皆さん、当事者の役割やニーズを伝えることだと思いますので、帰られた後ですねご自身の地域で代筆代読の支援やってますかとかですね、どんな風に受けてますか、どんなものを書いてもらってますかっていうですね話をぜひしてもらうところからスタートするのがいいのかなというふうに今日の議論を聞いて思いました。
武井さんお願いします。
貴重なご意見お聞きできてとても参考になりました。ありがとうございました。やはり 1.4% を増やすためのことなんですけれど、今のですね同行援護であるとか居宅サービスの中でもしかすると自治体の担当者が十分賄えているというふうに誤解をしているのかもしれません。 なので、まあ、これも先ほどの話に通じてはくるんですが、やはり利用されている方たちがこのサービスでは不十分だということを声を大にして、その自治体の職員であったり、例えばサービスを提供してくださっている方たちに言っていく必要があるのではないかと思います。簡単にはなかなかいかないかもしれないですけれど、そういったことを一つ一つ積み上げていくしかないのかなと考えています。
田中さん、お願いします。
最終的にヘルパーにアンケートを取ったんです。内地代読の研修あったら受けるって聞いたら、7割以上の方がやるって言ってくれてました。じゃあその代読代筆だけで仕事するって聞いたら、これも同じく7割の方がやるって。ということは、うちの事業所は準備をしています。だからあとは皆さん方の要望があれば、事業所はこうやって動いてきますので、ぜひお声を出していただいて、あの代筆代読の支援に結びつけていきたいと思っています。
では最後は鈴木さん、お願いします。
鈴木です。3つあります。1つは私たち自身です。で、やっぱり私たち自身がお友達や家族でやってもらっている代読や代筆をきちっと制度としてやってもらいたいって行政に言いに行くことが1つ。それから手話通訳はや要約筆記は県や市町村の必須事業なんです。必須事業だから作らざるを得ないんです、従事者を。ところが代読代筆の従事者は任意事業なんですよ。やってもやんなくてもいいっていう事業に入っちゃってるんです。だからやってくれてないっていうのが2点目です。ちゃんと厚労省がきちっと必須事業っていうふうに持ってってくださいって我々も要望していかないといけないのかなと。3点目はカリキュラムです。代筆代読をきちっと入れてほしいって言ったら、県の担当者はどう言ったかというと、いや厚労省でカリキュラムを作っていません、だからそれは盛り込めないんだという回答でした。ということは厚労省も頑張ってもらって、この代筆代読の従事者のカリキュラム、養成カリキュラムをきちっと作ってもらって、この3つが揃って初めて、8割9割いくんじゃないかなと。だから皆さんの努力と、それから行政の努力と厚労省の努力かなというふうに思っております。
鈴木さんおっしゃられたように、必須事業にこれをしていくっていうことがすごい重要なポイントで、厚生労働省も今回研究として日毛連にこの事業っていうのを預けてくれたのは 1.4% を上げない限り必須事業にはならないということです。1.4% のような低い事業に関してこれを必須にできるかというとできませんので、これが何十パーセントっていうオーダーになっていかないと必須への議論っていうのは出てこないんではないかなというふうに思いますので、ぜひともユーザーの声を上げていただければと思います。
声の広場ホームページでは、このシンポジウムの基調講演パネルディスカッションのノーカット版を聞くことができます。こちらもどうぞお楽しみください。シンポジウムに関するお問い合わせは組織部団体事務局までご連絡ください。電話番号は 03-3200-0011 番、 03-3200-0011 番になります。2. 文集に幾多の花咲き、春香る。第44回全国盲人文芸大会入選者発表。その受賞を祝して。その2。日本盲人会連合結成70周年記念。第44回全国盲人文芸大会の入選者が昨年12月に発表されました。今年度も全国から多くの作品が寄せられ、厳正な審査の結果、12名の方が入賞しました。先月号に引き続き、各部で第1位に輝かれた皆様の喜びの声と、作品に込めた思いなどを伺います。今月号は、川柳の部と随想随筆の部で受賞された方々をお届けします。はじめは川柳の部です。審査員は川端六天先生、西出風楽先生以上の先生方です。入賞者をご紹介します。1位、鹿児島県福本清郎さん。2位、愛媛県藤岡健二さん。3位、 高知県常石道夫さんの3名です。それでは1位に輝かれた福本さんのインタビューです。どうぞお聞きください。
福本清郎さん、この度は川柳部門での NHK 会長賞並びに日毛連会長賞の受賞、誠におめでとうございます。
ありがとうございました。
受賞にあたり今のお気持ちをお聞かせください。
嬉しいですよね。私も川柳やってもしばらくなるんですけども、全国大会なんどで1位になるなんてというのは夢のような話ですのでね、嬉しいですよね。
今回の受賞が決まって誰かにお話しされたんですか？
いや、かなりに話しましたよ。
奥様に。
で、まあ、視覚障害の友人の人たちを知っておりましてね、
はい、
あれインターネットで流したんですよ、
はい、
それを聞いた人たちが何か電話かかってきたりしてですね。
皆さんどういった反応でした？
いや、おめでとうというような話ですよ。
うん、奥様はどんな反応でした？
大したもんだと、まあ、喜んでくれておりました。
皆さん喜んでくださってるんですね。
あ、
それでは次の質問に行かせていただきます。今回受賞されました福本さんの作品、空気までうまく感じる米どころですが、この作品を書こうと思われたきっかけなどがありましたら。
これも前に作ってあったんです。あちこちの視覚障害者の同好会に入ったり、鹿児島の川柳者に入っておるもんですので、でかねてから川柳が歴史さえではノートに書いてあるんですよね。それにふさわしい課題が出たとか、それをそこから出すようにしているんです。特に我々は視覚で情報を得られないでしょう。視覚以外の感覚で情報を得るわけですので、私はテープライブラリを聞いておればですね、
うん、
川柳の題材にふさわしいような情景と遭遇することがあるもんですので、そういうのを聞いて、まあ、川柳を作ったりするわけですよ。米どころやお茶どころっていうのがエッセイかなんかにありましたんで、そのお茶がずっと広がっていると、お茶畑がですね、それを見ているとなんかお茶の香りがするようだとか、茶畑の緑が目に染みるようだとかいうのがあったもんですので、
うん、
これなんかどうかしようかと思って、香りがするような気がするんだったら空気でいいんじゃないかと思って、
うん、
空気面でうまく感じるお茶どころとしようかと思ったんですけどもね。ところが私のところは米どころなんですよ。私のところは南沙地区、その南沙地区ではもう私のところは唯一の米どころと言われているもんですのでね、
うん、
でお茶どころよりか米どころにすればよくはないかと思って、そういうふうに米どころに変えたんですよ。何年か前に変えたのがあったもんですので、たまたま今回空気というのが出ましたもんで、それを探して、まあ、出したということですよ。
じゃあ何年か温めていたものを、
はい
はい、
まだ未発表のものをですね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
はいはい、
それでは次の質問に行きたいと思います。はいはい、福本さんはこの全国盲人文芸大会は毎年応募してくださっておりますが、
はい、
作品を作り始めたのはいつ頃からですか？
何年かだったか知りませんけど、その大会に出したのはですね、もう川柳始めたのは35、6になりますので、その頃川柳を勧めてくれた人がおりまして、そのうちに川柳作っているうちに病み付きになってしまったということですよね。
結構長い間されているんですね。
あ、もう何も趣味がないですので、
うん、
まあ川柳を作るかテープライブラリー聞くかも、仕事以外はそういうことでもしなきゃ何も楽しみはないですのでね。
それでは作品を作る上で大切にされていること、その面白みとはどのようなところにありますか？
いや、もうそれはもうとにかく要するに五七五にまとめればいいと思ってですね、まあ皮肉を聞かせたりしなきゃならないですけれども、
うん、
まあ、その別何を心がけているということは、そういうことを心がけてはいけないですと、五七五に徹しております。
福 久本さんは川柳部門以外にも短歌部門に応募していただいておりますが、普段されている文芸活動などがありましたら教えていただけますか？
いや、ないです。川柳以外に短歌はですね、7、8年前からじゃないでしたでしょうかね。その子を川柳だけを投稿したのに、作品集は短歌の作品集を送ってきましてね、川柳を何したんですが、川柳を送ってくださいって送ってくれまして、また改めてですね、で短歌の作品集を開始しましょうかと言ったら、いやもういいですよということだったもんですので、まあ、それを読んでいるうちに自分もちょっと作ってみようかなと思ったりもして、それから投稿するようになったんです。短歌の方も短歌ですね、五七五七で、要するに川柳を基礎ができているもんですので、川柳五七五七はそれをどうかもじって枝穂をつけて七七をつければ、まあ、短歌になるわけですのでね、まあ、そういうふうに思っております。
ありがとうございます。それでは最後に今年の抱負を伺います。
抱負といってもですね、とにかくもう年ですね、もう80歳ですので、そんなにも長くはないと思います。私も別に抱負というよりか、まあ、せいぜい残された人生を川柳を作ったり、テープライブラリーを聞いたりして、せいぜい楽しもうかなと思っているぐらいですね。そのことをこんなにも長く生きるだろうかということを想像できただろうかと思うんですよね。そんなことは人生50年と言われて時代だったんですよね、まだね、そんなに長く生きるなどという想像したことがあるだろうかなと思ったりもしているところです。あまり長く生きすぎましたが、
いや、福本さんにはこれからも長生きしていただいて、
はい、
はい、また来年度も川柳部門で応募待っていますので、
まあ、短歌にも出すつもりです。
はい、ありがとうございます。
はい、
次に随走随筆の部です。審査員は堀越義治先生、斉藤恵子先生です。入賞者をご紹介します。1位福井県横山博一さん、2位三重県小川道夫さん、3位長野県村上明子さんの3名です。それでは1位に輝かれた横山さんのインタビューをお聞きください。
横山博一さん、この度は随走随筆部門での東京都知事賞並びに日毛連会長賞の受賞、誠におめでとうございます。
ありがとうございました。
今回の受賞にあたり、今のお気持ちをお聞かせください。
なんちゅうか、表彰っていうのは面白いね。もらったときわーっと思うけども、それからあとはじわじわと実感が湧いてくるって感じですね。まあ嬉しいのは嬉しいですけど、それともう一つは、もらうと結局次をなんか考えないとまぐれのような気がしますから、今年もしも応募して取れて初めて自分の実力が分かってくるかなって感じですね。
今回の受賞は誰かにお伝えされたんですか？
友達やら家族のものには言いましたけども、ありがたいことに展示ですので墨字をもう言ってないもんですから、他の人はただ聞くだけで文章を読んでないから安心ですね。はい、
皆さんの反応はどうでした？
いつものようにおめでとうって言われただけでしたけど、一番最初はお日様の子陽子中代で出したのが何かに入ってまして、その次が主屋の神様っていうので、それが知事賞をいただいておりまして、今回とで賞に入ってるの3回ぐらいかなと思うんですけど。
4回目ですね。
4回目ですか。
はい、前に3位を2回取っていらっしゃって、
は
い、
あ、そうですか。
はい、それでは今回受賞されました横山さんの作品、彼岸花の咲く頃ですが、はいはい、この作品を書こうと思われたきっかけなどがありましたらお聞かせください。
それはね、今やがて82になるんですけどね、年を取るとともにその昔がだんだん懐かしくなってきて、新しいものよりもなんか古いものに 愛着を感じて、それで初恋に近いそういうものを題材に書きたかったもんで書いただけです。
この作品はいつ頃書かれたんですか？
いや、それがね、あの締め切りギリギリでね、
今回の文芸大会のために書いていただいたと。
はい、そうです。
ありがとうございます。はい、それでは次の質問に行かせていただきますね。はいはい、横山さんはこの全国盲人文芸大会は毎年応募してくださっておりますが、はい、作品を作り始めたのはいつ頃からですか？
高校時代からですね。
高校生の頃、
高校の時にね、石川県におりましたから、石川県で公文殿というのがありまして、そこで演芸大会があって、自作の非常駐演題で書いた作品が盲学校が初めて高校の文芸大会に出て賞をいただいたことはありました。それから長らくずっとやめてたんですけども、年が取ってからだんだんとまた懐かしくなったり、暇ができたもんですから書くようになりました。
それでは作品を作る上で大切にされていること、その面白みとはどのようなところにありますか？
書きながら、そのなんていうかね、思い出に、自分で思い出に浸りながら、文章の中へ溶け込ん、自分自身が溶け込んで、そしてその作品を書くんで、旗から見てるっていうよりか、自分自身がその中へ溶け込んだ状態でいつも書いてますね。で、大事にしている言葉は、今回はあんまり書きませんでしたけども、その地方の方言、僕らが遊んだ時の方言とか、そういうものをやっぱり大事にこれからも残していきたいと思っておりますから、そういうのに書いています。
作品はどれくらいの頻度で書かれているんですか？
だいたい今書かせていただいているのは、20盲連のその文芸大会と、それから NHK の福祉賞ってあるんですけど、まだ賞に入ったことないんですけども、今年もそれには挑戦しようかと、2つには挑戦するつもりでおります。
ありがとうございます。はい、それでは次の質問に行かせていただきますね。
はい、
横山さんは毎年随想随筆部門以外にも俳句部門、短歌部門、川柳部門へ応募していただいており、随想随筆部門で何度か入賞されておりますが、普段されている文芸活動などがありましたら教えていただけますか？
今までね、小水会っていうんですかね、なんかその会に入ってたんですけども、うん、短歌の会です。牧水先生の名残を組んだ短歌の会なんですけども、今度うちの女房も視力がだんだん落ちてきて、展示で書いてもそれを今度墨字で直したり、墨字で書いてもその枠の中入りにくかったりして、それは今のところやめています。少数会っていう短歌は、だから今のところどこも入ってません。あ、その他に福井新聞社の新春文芸作品ってあるんですけども、それは詩とか短歌とかそういうのには出してます。
他のコンクールにも参加していると。
そうですね、はい、福井新聞の新春文芸大会っていうのは、詩の方と短歌の方は出してます。
それでは最後に、はい、今年の抱負を伺います。2019年はどのようなことに挑戦してみたいですか？
やっぱり今言ったその日盲連と、それからNHK の福祉賞、なんとか NHK の福祉賞に、ね、加策でもいいから入らんかなということで今構想を練ってます。歩みという題で書こうと思って今それを下調べしてるんですけども。
歩みという題で作品を作っている。
はい、今は考えてます。ハートでも何回か出してます。あれも何回か賞に入ってますね。今年は、まあ、要するに一門にも、NHK の福祉賞と日盲連のそれと、そして来年1月1日になる福井新聞新春文芸大会、それに眼目を置いて頑張りたいと思っています。
それではまた横山さんの作品を読めるのを楽しみに待っております。
はい、 ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、福本さん、横山さん、この度の受賞、日毛連職員一同、心よりお祝い申し上げます。今年も第45回全国盲人文芸大会が開催されますので、皆様ふるってご応募ください。全国盲人文芸大会について、詳しくは組織部団体事務局までどうぞ。電話番号は 03-3200-0011 番、03-3200-0011 番になります。さあ、それでは引き続き皆様を日毛連声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。3、四季折々の調べ、春。日毛連音楽家協議会会長で作曲家の富田清芳先生より春の一曲をお届けしてまいります。
皆様こんにちは、音楽家協議会の富田清芳でございます。早いもので、この間お正月かと思ったらもう4月という春竹縄といいますか時期になってきました。年々、なんか時の過ぎるのが早くなっていくような感じでございますが、皆様にはいかがお過ごしでしょうか。地方によって場所によってもう桜が満開からそろそろ終わりになりかけるようなそういう状況でございますが、なんと言いましてもやっぱり春はいいですよね。明るくて暖かくなっていくというのも楽しみの一つでもありますから、そういうことでいつもながら春のバージョンということで、音楽もそのおことなりなんなりの春の雰囲気を味わっていただこうと思いまして、題名春の訪れというおことと尺八の演奏を持ってまいりました。宮城道夫先生の作曲、作曲されたのは大正12年か3年頃の話でございますけれども、今聞いてもそういう時代を感じさせない、おこととしても新しい感覚のものでございます。曲としては、そのもの春の訪れという曲ですけれども、最初おことでですね、ちょっとウグイスのような鳴くような感じが次に出てきますけど、まず最初はおことで春のそよ風を思わせるようなおことが出てまいります。次に尺八でそのウグイスかなんかだろうと思うんですけども、春のその鳥の鳴き声を連想させるような尺八の音が出てまいります。続いておことと尺八で掛け合いとは言いませんけども、交互にですね、ウグイスのそのウグイスに限らず鳥の声が出たり春の雰囲気が出たりします。5、6分の曲ですけど、その長い曲ではございませんが、そういうことで音楽を通じて、おことを通じて春の雰囲気を皆様に味わっていただければと思います。どうぞご鑑賞いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。
4日毛連用具ステーション。
皆さんこんにちは。声の広場用具ステーションの時間がやってきました。用具購買所小川さんとともにお送りいたします。小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
小川さん、今回はどんな内容でしょうか。
はい、今月は2019年度版視覚障害者のための商品カタログの発行時期についてのご案内。日本点字表記法2018年版点訳の手引き第4版点字表記辞典第7版のご案内。携帯型拡大読書機クローバー転用折りたたみ式専用スタンドのご案内。カーボン兼用ローラーチップのご案内。以上の4つです。
まず2019年度版視覚障害者のための商品カタログの発行時期についてお聞きします。
はい、例年4月1日に発行しておりました墨字版視覚障害者のための商品カタログは2019年10月に予定されている消費税増税などの都合により10月1日の発行となります。カタログのご予約は9月から受付開始となります。
点字版とデイジー版のカタログの発行時期も変更になるんですね。
はい、点字版および音声デイジー CD 版の商品カタログも墨字版が完成してからの制作となるため発行時期が変更となります。何卒ご理解のほどいただきますようお願いいたします。
次に点字に関する書籍についてお願いします。
はい、用具購買所では日本点字表記法2018年版点訳の手引き第4版点字表記辞典第7版の取り扱いを開始しました。
いずれも日本点字委員会により17年ぶりに改訂された日本点字表記法に基づいて編集されたものですよね。発行元と価格をお願いします。
はい、日本点字表記法2018年版は日本点字委員会による編集発行で価格は1冊税込み1512円です。次に点訳の手引き第4版は特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会による編集発行で価格は1冊税込み1512円です。最後に点字表記辞典第7版は社会福祉法人視覚障害者支援総合センターによる編集発行で価格は1冊税込み4104円です。これらの書籍に関しては2冊までであればお支払い方法に前払いがご利用いただけます。その場合送料はサービスとなります。ただし発送の都合で1冊ずつのお届けとなります。3冊以上のお買い上げの場合は他の商品と同様に代金引き換えでのお支払いとなり送料がかかります。
ありがとうございます。それでは携帯型拡大読書機クローバー10折りたたみ式専用スタンドについてご説明お願いします。
はい、10インチの携帯型拡大読書機クローバー10専用の折りたたみ式スタンドです。拡大読書機本体に取り付けることで広範囲での筆記が可能になります。また角度を調整することでスタンドに取り付けた状態での遠方視も可能です。価格は税込み6480円です。
クローバー10はとても軽い拡大読書機でもともと本体のみで遠方視や筆記することも可能でしたが専用スタンドを取り付けることでこれらの操作がさらにしやすくなり使用の用途が広がりますよね。最後にカーボン兼用ローラーチップについてお願いします。
はい、用具購買所で販売しております折りたたみ式白杖カーボン兼4段5段およびカーボン兼コンパクトタイプ6段7段に取り付けることができるローラーチップです。先端に左右に回転するローラーが取り付けられています。リジット兼クロック兼 ポケッタブル兼用のローラーチップとは別の商品となります。
カーボンケアはスタンダードチップの他にパームチップも取り付けることができる軽い白杖です。使用者の使い方によって石突きのタイプが選べるのは便利ですね。それでは価格をお願いします。
はい、ローラーチップのみの場合は税込みで650円。カーボンケーン4段5段にローラーチップを取り付けた状態でのお買い上げの場合は非課税で6300円。カーボンケーンコンパクトタイプ6段7段にローラーチップを取り付けた状態でのお買い上げの場合は非課税で5800円です。
ありがとうございます。それでは今回の内容についてお問い合わせ先をお願いします。
はい、今回の内容についてのお問い合わせは日本盲人会連合用具購買所までお願いします。お電話、ファックス、E メールにて受けたまわっております。お電話の場合は 03-3200-6422 番、03-3200-6422 番。ファックスの場合は 03-3200-6428 番、 03-3200-6428 番。 E メールでのご注文の場合は yogu-c@jfb.jp。 E メールでのその他お問い合わせの場合は yogu-toi@jfb.jp。 yogu-toi@jfb.jp。までお願いします。
小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいは五、武田利和さんの言葉の船出です。
皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。言葉の船出の武田でございます。第36回全国盲人文芸大会作品集、今回からは随想随筆の部をお送りいたします。まず選者の先生をご紹介いたしましょう。ロゴス展示図書館館長高橋秀治先生、日本盲人サッカークラブ元会長竹村実先生、このお二人でございます。続いて応募作品とその題名をご紹介しておきましょう。千葉県にお住まいの清水麻子さんの私と展示、大分県にお住まいの豊竹敦子さんの土壌は今どこに、神奈川県にお住まいの長澤隆さんの湖畔、同じく神奈川県にお住まいの長澤恵子さんの人生航路、千葉県にお住まいの椎名翔前さんの視力ゼロの街中歩行、茨城県にお住まいの日向寺博正さんの落下向き、島根県にお住まいの青木常夫さんの人間地と自然地と健康管理、名古屋市にお住まいの岩崎なほみさんの菜の花、以上でございます。次に入賞作品をご紹介いたします。第1位日盲連会長賞は茨城県にお住まいの日向寺博正さんの落下向き、 第2位の日毛連会長賞は、千葉県にお住まいの清水麻子さんの私と展示。第3位、同じく日毛連会長賞は、名古屋市にお住まいの岩崎なほみさんの菜の花。以上でございます。それでは応募作品の中から入賞作品をご紹介いたしましょう。第3位、名古屋市にお住まいの岩崎なほみさん、菜の花。菜の花畑に入り日薄れ、見渡す山の葉霞ふかし。娘が口ずさんでいるこの歌にある菜の花畑はどれくらい広がっているのだろうか。私の田舎では菜の花は菜種と呼ばれ、菜種油を取るために栽培されていたのを思い出す。それは農家の乏しい副収入にもなった。割合背が高く育って、幼い私たちには鬼ごっこやかくれんぼの格好の場にもなった。菜種は熟すると2ミリほどの褐色の小さな実になり、鞘いっぱいに並んだ。そしてほっこりと暖かく砂とは違った感触を手に残した。実を取った後の茎はカラカラになるまで乾燥させ、数株ずつ束ねられ、ゴービアと呼んでいた竹付けを入れておく小屋にうず高く積んでしまわれた。夏になると菜種殻はホタル取りの捕虫網にもなった。この話を娘にすると、それでホタル取れたの?といぶかるが、ホタルはいっぱい飛び交っていて、菜種殻を振り回すと、ホタルは菜種殻の鞘と鞘の間に引っかかって捕獲できたのだ。菜種殻は風呂の焚き付けにもなった。温かな優しい炎を上げ、パチパチと小気味よい音を立てて燃えた。菜の花は名古屋市内といえども、畑や田んぼが点在するこの辺の畑でも茎や若菜を食用とするらしく見ることができる。申し訳程度に花をつけ、邪魔になると刈って打ち捨てられている。むせ返る匂いいっぱい咲いていた菜種の花、春の光の中で一面に黄色に光っていた菜種の花、それは今ではもう私のまぶたの裏に残像のように咲いているだけである。第3位、名古屋市にお住まいの岩崎なほみさんの菜の花でした。続いて第2位、千葉県にお住まいの清水麻子さんの作品をご紹介いたしましょう。私と展示。千葉県清水麻子。失明して30年。61の手習いで展示を学び、1ヶ月に2回、2時間ずつ4時間学びました。書くのも読むのも難しく、時々挫折しそうになる私でしたが、3年目に竹下八千代さんの落とし雫を3巻読むことができ、6点の文字で美しい描写がされていてとても感動して、最後まで読み終えた瞬間、展示の素晴らしさに感銘し、7年間展示教室に通いました。今では図書館の本をお借りして、夜はお布団の上に乗せ読書をし、心地よい睡魔に襲われて、私は夢の世界に誘われます。失 明してから読書するなんて想像もできませんでしたが、市川広報も展示で月に6冊来ますが、回を重ねるごとに速度も早まり、いろいろな情報が入手でき、おかげで市川市の姉妹都市の中国の楽山とアメリカのガーデナとドイツのローゼンハイムの友好都市とウィーンに行くことができ、展示でいろんな知識を得るということはとても素晴らしいことです。私は会のサークル活動で卓球をやっていますが、声を出すと鈴の音が聞こえないので、練習をしている方に迷惑をおかけしないように静かに展示の本を読むので退屈しないでひとときを過ごしています。私は障害センターに通っていますが、バッグに本を入れて愛読しています。おかげでアンネの日記、少年 H、 ホタルの墓、海霧、出口のない海、蹴りたい背中、博士の愛する数式、ポッポや、心、草枕、坊ちゃん、ハリーポッター7巻106冊を読み、夜の更けるのも忘れて熱中し、魔法の世界に入った気持ちで感嘆しつつ楽しむことができました。和宮様乙女も読み、今は陳皮の井戸です。はじめは理解できませんでしたが、読んでいるうちに理解でき、ようやく一巻を読み終え、ほっと一息しています。見えなくても展示に親しめる幸せを感じ、小説のストーリーを展示のおかげでいつも興味を抱きつつ楽しむことができ、とても有意義なひとときを過ごすことができます。また、私は電話でお話しするのが趣味なので、展示の名簿で電話番号を調べて、電話をかけ、友達とお話をして、ストレス解消になります。私は今年は喜寿を迎えましたが、見えなくても前向きに邁進する努力を怠ることなく、夢と希望を持って日々を過ごしたいと思います。展示を学んだことで生活に潤いを持ち、余暇を退屈することなく時間を有効に過ごすようになり、充実感を感じる今日この頃です。夜の窓辺の風も爽やかに通り過ぎていきます。第2位、千葉県にお住まいの清水麻子さんの私と展示を終わります。いかがでしたか。次回は随想随筆の部第1位の作品をご紹介いたします。それでは皆様ごきげんよう。ボンボヤーシュ。
すっかり春らしい陽気となり、これからますます外へお出かけしやすくなってきましたね。街歩きの楽しみ方は人それぞれですが、街にあふれているたくさんのメロディーや音も街歩きの楽しみのその一つという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった意味ではもうおなじみの電車の発車メロディー、今では全国各地でその土地にちなんだものも多く、時に訪れた人を楽しませてくれます。日毛連の最寄り駅である高田の馬場駅では、鉄腕アトムのテーマが流れているのは有名ですよね。2003年4月7日にアトムが高田の馬場にある科学省で誕生したという設定が由来で、高田の馬場西商店街振興組合が JR 東日本に要望し、鉄腕アトムの発車メロディーが導入されたという経緯があるようです。 高田の馬場駅のようにいつも流れている場合もあれば、期間限定というものもありと、これはこれでまた楽しみの一つですよね。そして音響式信号機にもご当地ものがありました。2003年に警察庁から擬音式の方を設置するようにとの通達が出されて以降、町にはピオ、各校の擬音式の信号機が増え、メロディー式はなくなりつつありますが、かつてはメロディー式の定番トーリャンセ、故郷の空以外にも横浜市の赤い靴や静岡県の富士の山、名古屋市の大馬といった特殊メロディーが全国で20曲以上存在していたのだとか。音響式信号機のほかにも町にはさまざまなメロディーがあふれていますよね。その一つがコンビニエンスストア入店時に流れるメロディーです。特に有名なのがファミリーマートのおなじみのメロディー。上海や台湾など国外にあるファミリーマートでも入店時に流れるメロディーは共通だそう。旅先で聴けたりしたらなんとなく嬉しいですね。実はこのメロディー、1980年頃にパナソニック電工株式会社で販売されていたドアホン用チャイムの音でした。ちなみに現在も入手可能で、個人宅やマンションなどの集合住宅、公共施設ではもちろん、他にも牛丼チェーンのすき家で使用されていたりします。すっかり日本中に浸透しているこのメロディーを手掛けたのは指揮者の方で、当時は家電製品の出す音の調整をしており、その仕事の中でこのメロディーが誕生したとのこと。このメロディー、ファミリーマートの入店音などと呼ばれていて、正式名称はありませんでしたが、2015年にあるライターから取材を受けたことを機に、商売繁盛などの願いを込めてメロディーチャイムナンバーワン二丁調作品17大盛況と名付けたそうです。他にもまだまだ町には面白いメロディーが隠れているかもしれませんよ。個人的にはマクドナルドのポテトの揚がった時のメロディーが好きだったりしますが、皆様もお気に入りの音を探しに町に出かけてみませんか。それでは皆様、来月号でまたお会いしましょう。日毛連声の広場、平成31年4月号でした。奥付け日毛連声の広場 URL http://nichimou.org/magazine-tape/voice/。 本コンテンツの著作権は日本盲人会連合に帰属します。また貸し、複製などによる第三者への提供はできません。あらかじめご了承ください。編集、社会福祉法人日本盲人会連合情報部。電話 03-3200-6169。 E メールアドレス jouhou@jfb.jp。 発行、社会福祉法人日本盲人会連合。郵便番号 169-8664。 東京都新宿区西早稲田 2-18-2。 電話 03-3200-0011 代表。 ファックス 03-3200-7755、 ウェブサイト http://nichimou.org/ 奥付け終わり。